十一章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。今日も主の御言葉を教えてください、導いてください。私たちに主よ心の中で刻まれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を他の町々に住まわせた。
エルサレムの城壁が外が完成されたんです。いろんな攻撃にもかかわらず彼らは心を合わせてこれを建てました。じゃあ建てたその町に人が住まないと意味がないんですよね。だからそこに人々が住むんですけど、民の司たちがエルサレムに住んでいた。また他の民もくじを引いて10人のうち1人10分の1ですね、それをエルサレムに住まわせたということです。とにかくハードウェアは完成されました。ハードウェアは完成されてもソフトウェアが問題、ソフトウェア人が住まないと意味がないんですよね。人がどんなに大切であるか、それを無視してね、一人政策を取ったりすることは良くないんですよ。とにかく人がいっぱい増えるとそこで、発展と、いろんな進化、進化じゃなくて発展、祝福があります。以前より、今人が多く増えたからね、もっと人々がこう知恵を発して、良いものがどんどん生まれるんでしょう。しかしこれが人口が増えるから問題だと、人口削減とか、航空人だけ残すとか、それでもういろんなあらゆる方法で人を削減しようと、殺そうとする、これ良くないんですよね。人がよく住むこと、神様がね、生まれたらその生まれた人が住めるようにいろんなものを与えてくださるんです。だから、人が中、人がだからもうハードウェアはできてるけど、その中に人が動くことですよ。動いてサービスをしたり、自分がよくできるものを売って、また自分ができないものをもらったり、これが重要ですよね。だからエルサレムの城壁が完成された。そこに住む人が必要だった。この頭たちが、司たちがそこにまず住み着き、それで10分の1を選んでエルサレムに住まわせた。エルサレムが確かに危険な場所だったということですね。ミセス。
すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。
じゃあその中で自ら進んで、私はエルサレムの住民になりたいという人がいたんですね。これは聖霊の感動ですよ。聖霊様がエルサレムにあなた行きなさいと言われた人々ですね。それで祝福した。3節。
エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫がそれぞれ自分たちの町々の自分の所有地に住んだ。
このようにエルサレムに住んだこの主の頭たちは 次の通りである、うん、ユダの町々にはイスラエル人祭司、まあ、あらゆる 人たちがね集まるんですよ。これがこう動くんですね。これで発展が起こるんです、うん、それで安全であるしね。だから絶対人口削減はサタンの惑わしですよ、うん、人口が増えること、教会も増えることはいいでしょう。少なくなったらみんなが疲れる、増えること。じゃあ4節、
ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだ。すなわちユダ族ではウジヤの子アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、順次遡ってアマルヤの子、シェファデヤの子、マハラルエルの子。マハラルエルはペレツの子孫の一人である、
うん、このように人々の名前がね、記録される。まあ、私たちは新しいエルサレム、天にある新しいエルサレムに入ります。聖霊の感動によって私たちがそこに住む、そこに入る、その人たちの名前がね命の書に記録される。だから、いや私はエルサレムなんかいらないという人たちもいるんですけどね、それでますます悪くなる、それで清くなる人はますます清くなる。エルサレムに目指していく、その聖霊の感度ですね。皆さんと私の目指す、そのふるさとは、天にあるエルサレムであります、ね、そこを私たちが目指していくんですよ。天のふるさとエルサレムです、新しいエルサレム、これ黙示録の22章21章1節、
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た、
うん、この新しいエルサレム、ね、これはイエス・キリストを信じて聖霊に感動を受けた人々が自ら進んで、私はそこに行きたいという人々の名前がそこにあるんですよ。命の書がそこにある。このように名前が記録されてるけど、全部読まないんですけどね、皆さんの名前も、私たちが、新しいエルサレムに、目標として行くのであります。その感動は聖霊の感動よ。自ら進んでという言葉、その人々の名前が記録される、ずっと記録。私たちにはもう日本人の名前でもないし、ユダヤ人の名前だからね、呼んでも、じゃあ古書に行きましょう。第二コリント古書一節から、
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です、
うん、じゃあこのようにこの地上の幕屋、地上の幕屋というものは私たちの体ですよね。この体が崩れたら新しい建物があるって。だからこの地球にあるエルサレムが跡形もなくなる、ね、2006000年のあれが終わったらね、それで千年の王国を通って、これがカリオの祭りでしょ、 カリオ、この地上はカリオよ、カリオ、臨時テントよ、テント。それで8日目がアダラシ天、アダラシ地ですね。だから地球は7000ですよ、7000。アダムからアブラムまでが2000年、まだアブラムからイエス様までが2000年、だから旧約は4000年です。それでイエス様から今もうすでに2000年になってる。だからイエス様が再臨が近いと言ってるんです。だから6日働いて1日主が休んだんですよね。7日だからカリオの祭りは7日です。7日、この地上での働きを。それで8日は新しいエルサレムですよ。だからこの地上のものが跡形もなくなった。黙示録20章を見ましょうね。20章、20章の注意節。
また私は大きな白い溝とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった、
うん、この七千が終わったら跡形もなくなる、うん、それで新しい天、新しい地に入ります。それは新しいエルサレムです。だから私たちにもこの土に作られたこの体がそれを言われますね。まあ一節に戻りましょうね。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物がある。だから私たちはこの荒野の生活をしたイスラエルのようにテント生活よ、テント生活。そのテント生活を記念するのがカリオの祭りですね。カリオの祭りは 7日祭るんです。それで8日が大切だと。不思議ですね。彼らはその意味も知らず今も守ってますよ。主がカリオを7日間しなさいと言われましたね。だからその7日終わったら本物の家に帰るんですよ。だから私たちの体もこの地上で、このしばらくテント生活する。この世は旅人よ、旅人。私の本物の家、新しいエルサレム、そこに私たちが移すんです。だからこのように私たちのこのテント、神のくださる建物がある、新しいエルサレムがあるということでね、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れるって、壊れる。しかし神のくださる幕屋は壊れない、永遠です、それは人の手によらない天にある永遠の家、永遠、新しいエルサレムは永遠です、永遠。だからこの4章中6節
ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています、
うん、だから外のものはこのテントですよ、テント幕屋、テントの幕屋、これが崩れていく、これが仮用です。しかし主がこの中に住んでおられるからね、聖霊様と私はいつも交わりをしながら、このうちの人は年々新しくなる。これが新しいエルサレムに行って住む人ですよ。永遠です、永遠。だから私たちは永遠の命がこの中にある。聖霊様との関係、父、子、御霊との関係が永遠です。だから、 この父子御霊と関係がない人はかわいそうよね。塵、お前は塵だから塵に変える。この塵をサタンが食べる。サタンの支配で、サタンの死、それでサタンと共に永遠の死に燃やされます。二節、
私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます、うん、
じゃあ私たちはこの幕屋にあって、まあ、壊れる幕屋、病気、まだあちこち行ったんで驚く、古くなる、そのことで私たちはねうめきんですね、うん、だから私たちはエルサレムに行きたい。だからさっきエルサレム、ね、自ら進んでエルサレムに行った人が行ったと言うんですね。だから、あ、私はエルサレムに住みたい。主が呼んでるよ。主が呼んでる。十分の一を呼んでる。十分の一も呼んでるけど、自ら進んで御霊に感動され行く人がいる。だから天国はね、主が呼ぶことよ。主が呼んでくださらないと主のもとに来ることは不可能よ。主が我を呼ばれた、そうでしょ。主が我を呼ばれた。主が我を呼ばれた。だから私たちがね、この地上の生活がいいと言ってる人は、テント生活がいいということです。まあ、もちろん中が年々、主に満たされるから主によっていいということよね。しかし私たちは驚いてる。目も耳も筋肉もね、知恵が必要ですし、まあこのようなものよね、どんどん崩れていく。若い時にはわからないけど、年取っていく間わかるね。うめいて、うめく。しかしこれが全部じゃない。クリスチャンはね、天から与えられる住まいを期待と望んでいる。聖霊の望みをね。三節、
それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです、
うん、私たちがこれが来たら、もう主の霊服が着せられ、着の服を着せられる。裸ということは恥ですね。恥。四節、
確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。
うん、これはね、私たちの今クリスチャンの心の状態ですね。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負っているんです。うめいてます。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、死にたいということじゃない。ここに私たちが働くことがあるからよ。福音のためね、教会の奉仕のため、いろんなことやってますね。皆さん一人一人を見るとね、それぞれ全部主が与えられた任務、それが残ってます。だからこれを全部早く脱ぎ捨てていくという意味ではない。しかし、ああ私の任務が終わったら、呼んでくださるんだ、天を見るんですよ、ね。パウロがいつもそうだったんですよね。イダバサミとなってるって、早く行きたいけど、こっちには私を必要とする人々がいる。だから天から住まいを期待、天から 主が私を呼ぶということね、そのことによって死ぬべきものが命に飲まれるからね、復活ですね、復活。5節、
私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました、
うん、だから主が私たちをかなうものとしてエルサレム、新しいエルサレムに住むもの、かなうもの、イエス・キリストを信じイエス様の血潮で洗って聖霊を受けた人たち、天の父の、選択ですね、選択、それで恵みであるイエス・キリストを信じました。信じるように聖霊が与えられている。それで新しいエルサレムの保証があるんですね。天国はあっちだこっちだなくて、あなた方の中にある、これが保証ですよ。保証ということ、天国はこんなものだということ、聖霊が保証です、保証してください。これはもう保証という単語はイスラエルの土地売買の時使ってるこの言葉です。彼らは土地売買をする時に保証として売る土地を掘って袋に入れるんです。袋に入れた土地の匂い、色、これが保証ですよ、保証。今は契約書ですけど、その当時には契約書じゃなくてそのようなことをしました。日本の中にもユダヤ人的な風習が少しあってね、野球、甲子園野球、ね、高校生たちそこで負けたらね、来年甲子園に来るといって、甲子園の土をね集めて持って帰る、来るかどうかは分からないけどね、これは保証です。だからイエス様を信じる人々は聖霊が私たちに天国の保証をしている。これが年々新しくなっている。喜、喜び、平安でありますよ。皆さんの中でますます喜を愛する、喜び、平安、これが天国よ。天国を私たちが、新しいエルサレム天国を行く前にこの地上で味わってる。いやー、こんな匂いか、こんな味じゃか、私たちはそれ味わってる。これが保証だ、保証。じゃあ次。
そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています、
だから確かに私たちは主の本体は見ることはできない。しかし主の霊、御霊と一緒に住んでるんです、私たちが新しいエルサレムに行くと顔と顔をはっきり見るんでしょう、その、ね、離れていることは確かですよ。けど離れているといるんだけど、御霊がその臨在を強くしてくださるし、もちろん臨在を感じることはできない時も多いんですけどね。だからその方がおられるところを恋してるんですね。7節。
確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます、
だから見るところは今このカリオですね、カリオを見てるんです。それを見てるんじゃなくて、このの本体、新しいエルサレムを信仰によって見る。信仰によって、私たちがビジャーのところの信仰によって見てるんです。御言葉を、御言葉がこのように言われるから 御言葉通りに信じる。私たちをもう座らせてくださいました。だから信じる。皆さんどこに座ってますか？裏だ二丁目ですか？私たちは天に座ってます。だからもうこの古いものがね、片付けたらすぐそこよ。この距離がないのよ、霊は。じゃあ7節。
確かに、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます、私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。
そうでしょう。それは皆さん新しいエルサレムに行きたいけど、こっちには仕事がある。その仕事が終わったら早く呼んでくださいと言うんでしょう。それですよ。旧説。
そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです、
こっちに行っても主を喜ばれること、あっちに行っても主を喜ばれること。私たちが作られた目的を、主の栄光のため、主の栄光はもう簡単に具体的に何でしょう。主を喜ばせること、これが栄光よ、栄光。十節。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです、
じゃあこの良心という言葉、直感と良心ですよ、霊の世界は。12節。
私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです、
だからこの上辺は幕屋、この地上の幕屋、古びる滅びる幕屋ですね、それは自慢してはいけない。13節。
もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです、
だから私たちがこの地上で残っているのは、この御言葉を今学ぶ人々のためですよ。14節。
というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです、
じゃあキリストが十字架で使われた理由ですね。私たちもこの方のために生きる、そのことのためですよね。16節。
ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません、
じゃあ人間的な標準、もうみんなこう古くなって崩れ、そのことですよね、この人間的なものは。じゃあ17節。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、
皆さんと私はこの中が新しくなってる、外は古くなってる、驚いてる、私たち この外なる人は驚いてる。しかし内なる人は作られてるんですよ。年々年々新しく作られてる。栄光から栄光へ、どんどんどんどんキリストの姿に変えられていく。新しい作られたもの。18節。
これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました、
和解、和解、キリストと、キリストによって父と和解しました。この和解の務め、天道ですね。天道、福音を伝えて人々がイエス様を信じて主と和解するように。19節。
すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい、
じゃあ私たちがキリストの施設、エンベセド、大使だというね、大使、だから天国の大使、大使のその権利がね、ものすごい強いんですよ。今白先生、光寿の白先生がね、この武功さんがアフリカに住んでるんですけど、その人がね、そのアフリカの名前忘れた、その国のね大使になってる。大統領と、大統領になる人と仲良くなってったんですね。その国、その国をこの悪い人がいつも当選していったんですよ。コンピューター捜索で、不正選挙で、韓国のインチョンというところで、中国の墓たちがね、その国の墓をしていったんです。だから人気がない大統領が大統領になるんですよ、いつも長い間。しかし今度この大統領は、国民人気があるけど、いつもこの不正選挙、コンピューター捜索によって落ちてる。その方とよくこう仲良くなっていったんですね。だからそのちょうどその時間帯にね、そこを投票捜索する時間帯に、ユン大統領が改憲令を出したんです。それでそれができなくなってる。それで正しく選挙ができるようになってった。だからこの大統領がね、以前の大統領は不正選挙でまだ今度も取ろうとした。その時、それがもうパーになったから逃げたんですよ。選挙結果も 見ないで、今亡命をしてる中国に。だからこの韓国人なんだけど、その大統領と親しくなったから、その大統領がね、その国の大使にして、この前神戸で一緒に会ってラーメンも食べたり、その美味しい中国の餃子も食べたりしてたけど、もうこの日本に入ろうとするときにビザもいらない、ビザ期間もない、ここに行きたい 時間行きなさいとそのことだったというんですね。それで入る時に、正式なこの外交ルートを通ってしないでそのまま家族で入ったんですね。だからいやそのパスポートはアフリカのパスポートで顔はアジアの人が大事だということでね、少し、なんかあったみたいんですよ。それで新聞記事を奥さんが見せたら納得したという。だから私が言いました、二度とそんなことしないで外交ルートを通って行きなさい。外交官たちが入るルートがあるんですよ。そこはプリペスですこのように力があるんですよ。大使はビザも発給することができるし、いろいろ自分の国のすべて代表するんです、もうそこを貿易しようとするときにも大使館を通ってやるんでしょ。大使のサインが必要。大使がその国の顔です。私たちの顔は天国の顔でありますよ。それなのにいつも険しい顔をしてると、いやイエス様は信じたいけどあなたの顔を見ると怖いそのようになってはいけないだからね、皆さんいつも喜び平安が御霊によって保証される皆さんとなるように祝福します。それで皆さんがビザを発揮する天国を、ね、このように見せるんですよ。イエス様信じたら確かにそうなよ、私が印鑑を押す、ビザ発給、信仰告白、それがビザ発給ですよね、大使がする偉大な力です。じゃあ21節、
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
じゃあ主が私たちのためにイエス・キリストを罪とされたと、罪そのものになった蛇、その蛇が罪を、イエス様が聖堂の蛇になった、聖堂ということは審判ですよね。審判、聖堂の蛇となった。だから審判は終わりました。だから私たちは大胆に言うんですよ、イエス様を信じればあなたの罪とあなたは審判から全部免除だ、天国に入る、地獄とは関係がない、そのように大胆にビザ発給をする、ね、私たちは大使ですよ。アフリカ大使、工場ですね、工場、カナ大使私がカナ大使と一緒に、3日間、ホテルも電車も、この神戸で一緒に行ったり行ったりしました。じゃあ、大使です。皆さんと私は天国の大使です。大胆に天国を見せてビザ発給するように祝福します。主よ主よ主よ。